celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
6月も下旬に差し掛かっておりまして、今回の収録なんかあれっすね、みんなもう冷房、クーラー、エアコンは使ってんのかな。なんかさ、ムシムシするよね、ここのところで。昨日の夜さ、風がなくてさ、ムシムシしてて、うわ、エアコンつけようかどうしようかと思いながらも、ちょっと我慢してたら風が入ってくるようになって、また6月だし我慢みたいな感じだったんだけど、今日、こう、仕事行く前で風呂入って風呂上がりに、ちょっと涼みたいなと思った時に風がなかったから、まあ、エアコンまだ早いっつって扇風機をまず使うとこから始め、まあ、あの、季節の移ろいを感じるなと思うのは、毎回毎回ね、稲垣になんか飲むって聞いて、したら、ホットメガ、ホットコーヒーメガ、ホットラテメガって言ってたのが、ついに、アイスラテメガになりました。
今日は蒸してるからね。
いやー、蒸すね、蒸すね。なんつったらいいのかな、暑いっていうより蒸すって感じだね、これは。
そうだね、気温はね、東京28度みたいな日だなんだよな、多分ね。
今日はから、そこまで暑いなって感じじゃないんだけど、蒸してんだよね、
日差しがなくてね。
うん、そうそう、曇ってんだ東京、なんなら雨降ってるぐらい、
朝方7時8時ぐらいだけちょっと青空で、その後だんだんもう曇ってきちゃって、
そうそうそうそう、
なんていうか、あの、台風の気配が、まだ全然遠いけどね、
そんな感じで、まあ蒸しておりまして、まあ梅雨ですよね、ほんとこの感じは梅雨だなっていう。
梅雨だな、
ほんと
だね。
なんかさ、雨も降りそうで降らない、そして時々降るみたいなさ、どんよりしてる感じ。
傘はいるのかいらないのかみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
微妙なミストみたいなのもあったりしてね、
するんだけどね。まあまあそんな中ですよ、あのミスって誰でもするじゃないですか。
ミストからのミス、
ミスからね。いや、そんでさ、本当にさ、腹立つミスって、許せないミスもあるけど、ちょっとニヤッとしちゃうなっていう、笑えるミスあるじゃないですか。
あ、まあまあまあ、そう、皮逃げとか、まあいろいろあるね、
とか、なんていうの、あまりに途方もないミスだともう笑っちゃうみたいな。
なんかちょっと開いた口が、繋がらないは呆れるじゃなくて、通り越して。
通り越して、もう、マジかっていう。
笑うしかないやつはある。
笑うしかない
やつある。確かにある。
昨日ですね。6月21日ですね、日曜日だったんですけども、この前ちらっと話した、アクセスのお二人の番組をニコニコ生放送でやってきたんですよ。
ああ、夜で出たね。
そうそう。で、まあ、この番組は、まあ、大体年2回、夏と冬にやってて、どういう番組かっていうと、その、アクセスのお二人が、春夏にやってるツアー、エレクトリックナイトっていう毎年恒例のツアーがある。で、それとは別に、秋冬のツアーもあるんですけど、それのライブ映像を、まあ、ほぼ撮って出しみたいな状態でみんなで見ながら、日曜日とか土曜日の夜に、まあ、みんなもお酒でも飲みながら見てよ一緒にみたいな感じの番組で、なんつうの、ライブ前半とライブ後半とアンコールって3つのパートに分かれてるから、その合間合間でちょこっとバラエティっぽい企画をやるみたいな番組なんですよ。で、まあ、毎回いろんな企画をこうねやるわけなんですけども、今回昨日の6月21日が夏至の日であると、あんまりこうフューチャーされない日ではありますけども、
まあ、もうそうだね、なんかそうだね、夏至って
夏至って、
なんかアーティストの口から
夏至って
出やすいか出づらいかって言われたら出づらいもんね、はい、どちらかといえば。
で、今までその春夏のライブは7月7日七夕の日とかにこう、なんつうの、ライブを一緒に見ようよっていう番組をやることが多かったから、まあそれに絡めた企画みたいな感じのことをよくやってたわけですよ。なんですけど、今回スケジュール都合なのか分かんないですけど、夏至だと、夏至で企画を考えると。
夏至っていうお題
で、しかもなんか 宮城しか分かんないけど、アクセスのお二人の、まあ、今こうマネージメントの窓口になってるのがグアンマルの白石さんなのよ。
白石さん、
あの、はいはい、なんていうのかな、業界の名物マネージャー。いや、もう
名マネージャーです。そう
です。なんだけど、はい、白石さんがこの日でつって言ってて、夏至でちょっと一つお願いしたいみたいな。
もうそうだね。なんていうか、もうご年配なんで、
はいはいはい、
皆さんも身の回りのご年配の人が、
はい、
まあ、夏至でお願いしますってゆっくり言ったら、
しかもね、白石さん悪い人じゃなくて穏やかな人なんだよね。
もうね、それになっちゃう。
そうそうそうそう。
ならざるを得ない雰囲気を出してきてください。
そう、しかも嫌な感じじゃなくてソフトに圧があるっていう。
ソフト中のソフトで来るよね。うんうん、
で、まあ夏至でっつうことで、キャンドルナイトってやってんのよ。
キャンドルナイト。
これはちょっと俺も正確な理解が結局できないぐらい難しかったんだけど、多分ほら、夏至の日っていうのは日本、一年で一番夜が短い。つまり、照明を使う時間が少ないから、節電とかをするいいチャンスじゃないか。節電のことを考えてるいいチャンスじゃないかって言って、その夏至の日の夜8時から10時までの2時間、ちょっと電気を消して、ろうそくの明かりで過ごして、地球のこととか考えませんかみたいなムーブメントがあると、キャンドルナイトって。なのでっていうところで、じゃあスタジオのセットを、まあそのなんていうの、そのキャンドルナイト趣旨とは矛盾してるんだけど、 LED のろうそくをいっぱい並べて、
確かに無視してるな。だいぶ反してるな。結果電気使いまくってる。
そうそうそう。まあそもそもアクセスのお二人の音楽性自体がめちゃめちゃ電気を使ってるんですよ。
まあ、そうだけどさ、
山ほどシンセサイザーを使うっていう、
キャンドルっていう軸に乗せると、
はいはい、
まあ、キャンドルでやりきるのは難しいからな。
そうそうそうそう、だけどまあまあまあ、それでやろう、スタジオはそういう雰囲気にしようと。でまああれですよ、大体のスタジオそういうの、そんなにいっぱい火も使えないししょうがないんだよ。で企画も考えて、ちょっとじゃあクイズ対決みたいのをして、でご褒美としてたこ焼きをあげるみたいな企画。なんでかっていうと、関西では夏至の日にたこを食べる習俗があると。これはちゃんと説明すると、夏至のこの時期は稲を植えたばかりの時期だと。だから稲がタコの足のように根を張り豊作になることになって、関西では夏至にタコを食べるっていう習慣があるから、
ってね、
そうそう、タコ焼きをご褒美に出すみたいな企画が一つあって、もう一個がこれ全国的になるかどうか分かんない、もうだからさ、こじつけでいろんなこと引っ張り出してきてるんだよ。
夏至でお願いしますだからね。
白石さんとね、ソフトな
夏至スペシャルにしなきゃいけないから、はい、
でこれは全国的な風習なのか、全国のどこかの風習なのか分かんないけど、冬瓜を食べる。冬瓜って分かります？まず実弾のみんな。冬のウリと書く冬瓜。冬のさ、冬至の日にかぼちゃを食べるっていうのと多分似てる風習だと思うんだ、きっと。なんだけど、冬瓜を食べるって風習があって、まずさ、冬瓜っていう言葉もあんまり聞かないしさ、リスナーのみんなさ、冬瓜って どういう大きさぐらいのウリだか分かるっていうところで言うと、
そうだな、
すげえ簡単に言うね、1個の大きさがゴーヤ3本分だと思ってもらえればいいや。
それも難しいと思う。それ、まあ、なんかもうちょっと別のいい
か、ゴーヤ3本分ぐらいの、長さと大きさ、太さ。
ゴーヤ1本が分かんない人には何も伝わらないから。なんかペットボトルとかで言って
る。ね、2リットル、2リットルのペットボトルまでいかねえな、1リットルのペットボトルのをもうちょっと太くしたぐらい。
太くした。お、そう、
結構でかいのよ。
結構大きいね。じゃあこのローソンのメガより大きいね、うん、
は
い
は
い、
メガの
メガ
メガを
太くするんだよね。
縦横、縦はね2倍かな、
縦2倍
で、 太さ自体だと 1.5 倍ぐらいはある。
あ、結構長いんじゃない？
結構でかくて重たい。
じゃあやっぱり2リットルのペットボトル、まあまあ近いんじゃない？
まあまあ近いけど、 2までだとちょっとでかいかなぐらいの感じ。
2だと行き過ぎだけど、
あ、でも2リットルのペットボトル想像してもらっても、まあながち間違いではない。
重さは？
重さはね、スイカぐらいのイメージ。
結構重い。
重い。
中身詰まってんだね。
詰まってんだよ。
なんかさ、うん、こうあのワインのフルボトルとか近い？
ワインのあのさ、サイゼリアでのさ、ワインの一番でっかいやつぐらいある。
ああ、マグナムボトルか。ああ、なるほど。あんなでかいか。
あれの上の方切ったぐらい。
ああ、そう、細いとこ切ったぐらい、
ね。注ぎ口切ったぐらいの感じ。
なかなかにでかいね。
でさ、うん、まずさ、とうがんってさ、食べたことあるかと言われたら、あのね、リスナーのみんなも多分ね、人生で一回ぐらいちょっと良さげな和食の店で、あの突き出しとかお通しで出てきたりとかしてるような気がするんだよね。あのイメージで言うと、そのあんかけかかってることが多いイメージ。
そうだね、ちょっととろみのある、あのこう煮物、鶏肉とか、
はいはいはい、そぼろみたいな感じの、
そぼろあるね、
うん、なんか風呂吹き大根のイメージに近いかもしれない。料理的に言うと、うんうん、みたいなのを使った企画ということで、まあ
夏至にちなんで、
夏至にちなんで
冬瓜を使う。
で、しかも夏至というのは一番昼間の時間が長い一年で長い日だということで、はい、長さにこだわろうっつって言って、
なるほど、
冬瓜の皮を長く剥く対決みたいな。
え、アクセスの2人が冬瓜の皮を剥くの？
剥く。
剥く、すごいねそれは。
っていう企画にしたわけですよ。
はいはい、
でそれでまあもう台本は随分前に上げてて、うん、で、まあ、昨日本番17時からだったんですけども、まあ俺みたいな作家がさ、早く入ったところで準備なんかさ、まあ、あの技術の準備なんかできないからさ、あんまり早く行ってもしょうがないから15時半ぐらいに行ったわけですよ。そしたら、まあ、正確に言うと違うんだけど、分かりやすく言うと、ディレクターが秋文さんっていう、もう長年俺がずっとやってる人で、で、まあ、その下の、まあ、AD、まあ、実質ディレクターみたいなこともやってんだけど、上野くん、まあ、AD だと思ってもらえればいいや。AD の上野くんが、と一緒にやったんだけど、俺が行ったら上野くんがいなくて、秋文さんがいて、あ、石川さんお疲れっす、みたいな感じでいて、で、あれ、上野くん、もう結構本番近いのにいないっすね、みたいなこと言ったら、まあ、どっか、なんか、会社の中で何かやってんのかなとか思ったら、ちょっと今買い物に行かせてて、つって言って、どうしたんすかみたいな感じで言ったら、いやちょっと聞いてください石川さん、みたいな感じで言って、まあそもそも打ち合わせの段階で冬瓜を使うみたいなことは言ってて、ネットで買えるってことまで分かってたんですよ。野菜をネットで買うっていうのも、ま
あ、まあ一応ネットスーパーとかね、一応なんかの手段もあるね、
うんうん、でだからそのネットでポチってたんだと、冬瓜を。で、まあ、それなりに大きいものですから、それなりの段ボールで切ってくるだろう。で、まあ、皮むくから1人1個ずつ、アクセスお二人に1人1個ずつ冬瓜だから2個プラス予備で1の3個注文してたんだと、上野が。ネットで、で今日到着する予定だったと、ドワンゴの方に到着する予定だったと。で実際来たんだと、お昼に。野菜だからそんなにさ早く来ちゃって置いといてもね、しょうがないから本日到着で来たんだと。そして上野がなんか思ったより重くないっすねみたいなこと言ってたと、段ボールで抱えて、で思ったより重くないっすねみたいな感じで段ボール開けた瞬間、えって言ったと、大きい声でと。したら何を間違ったのか、上野くん冬瓜の苗を買っちゃったんだって。
それはちょっとな。いやいやいや、
もちろん上野くんもちゃんと身を買おうとしてたのよ。なんだけど多分急いで買っちゃ、多分安かったからなんで、苗だから。これでポチっちゃって、当日に苗で来るっていう。で 慌てて、うん、ゆめのが今買いに行ってると投函を、うん、なんか日本橋高島屋かなんかに売ってるのを見つけて買いに行ってるんですよって、ね、
それ本番の3時間ぐらい
そう
おちょっと大変だなお
でなんか石川さん見てくださいよっつって見たらこの背の高めの段ボールに黄色い花が咲いてる苗が入ってて
咲いてるちょこんとちょこんと黄色い花が
上、うん、の顔が真っ青になってましたっつっ て、
いやそうだろうねいやさ陶板の花をさあの画像検索したら可愛い花だね
そうそうそう
花びらの前でさ
なんか
これ段ボール開けたら、うん、これ
そのウリ科のさあのいかにもウリ科の花だよね黄色いね
ちょこんと黄色いのがね、
う
ん、
あのゴーヤとかさ、うん、キュウリとかもさそういう花咲
く苗で届いてさ1個2個
だから3個届いたんだよね苗きっと
そっか3個ねそうだよねなんか軽いな
思ったより軽いっすね軽いよだって実がなってないんだもん
本当に開けたら花が咲いてるって
でえー、
だってすっごい絵面だなその映像撮りたかったな
上野くんが、うん、なんとか見つけましたっつって言って、うん、だってさ普通のさ、うん、八百屋さんとかであんま見ないじゃん投函なんて
まあ、
いやだからよくリカバリーしたと思うよ、ね、上野くん
あれ日曜日だよね
日曜日
いや日曜日によくやったよまあねお金をいくらはたいても企画にはね
そう
企画だもう白石さんが下手でやってください
だったから、ね、って言ってたところ始まってくださいなんか久しぶり面白いミスだなと思ってい
やいい質のいいミスだねそれはね
しかもさ悪気もないしさ
いや
一生懸命やったせいでまあ、うん、まあ問題点言うとするならばちゃんと確認しないでポチったことなんだけど、
うん、まあまあそうだよね
いいミス、
うん、いいミス今年ずっと喋れるんだ
そうだで終わってから秋姫さんにお上のお前ちゃんと苗持って帰れよって言われて
あそうなんだ秋姫さんもちょそんなに辛く当たんなくてもいいのに
いやまあまあ冗談だよお前ちゃんと持って帰れよって言って、これでもどうやったらいいんですかだってこのまま仮に植木鉢で育てたら2リットルのペットボトル小さくしたぐらいの実ができちゃうんですよって言っててどうしたらいいのか分かんないしもし捨てるにしてもどこに捨てていいのか分かんないしつって言ってて
捨てちゃダメだよそれでまた企画やんなきゃねえ
いや
夏のいい企画じゃない、ね、それ夏休みの自由研究みたいにやるじゃん上野くんの動画日記とか言ってさなんかあのそれを動画でニコニコだけに動画でやってほしいわ
いや面白いんだ上野くんしかもね基本的にすげえ一生懸命でいいやつなのよだから余計こう、はいはいはい、なんていうの責められないって言ったらいいんだけど、ま
あ、そうねあの憎めないタイプ、ね、
そう
分かるわそれ
あなんかね
いや
なんかいいミスだったと思ってい
やその動画やってほしいない
やそうだ
ね急に人気 MC になるかもしれない、
ね、ニコニコは何が人気になるか分かんないですからね
分からないかまずやっておく
けどということで今週もそろそろ行ってみましょう石川本間ブルーンの B サイドユアライフ
や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
いい話聞きました
。
なんだろうね。まあでもやっぱ上野くんが基本的に普段真面目で一生懸命やってるから許されるんだよね。
そう。
普段からルーズなやつだったら、うん、これは逆にブチ切れられてるかもしれない。
まあそうだね。ちょっとぼやっとしてるみたいなところが突っ込まれちゃうけど、うん、その上野くんの人徳っていう。
そう。
いい話だね。それね。
ということで改めまして構成作家やっております石川キットと申します。そして、本間さんとブルーンさん、ブルーンさんは明確に今日無理ですみたいな時話がありつつ、本間さんは間に合いそうな時にご連絡しますってまた曖昧な返事ですね
間に合いそうってどう分かるんだろう
あいつ分かるんだろういつ間に合いそう
だよ、ね、
いやなんかさこれ今上野くんの話して思い出したわ まあ松尾っていうですね、日本人松尾っていう、まあ盟友ですよ僕にしてみると、はい、松尾の方が年上ですけど、仕事のキャリア的に言うと俺がだから早く入っちゃってるから松尾とほぼほぼ同期、なんなら俺の方が半年先輩ぐらいな感じなんですけど、
そうだよね、1年以内ぐらいだ
ね、そう、うんね、まあだから松尾とは、まあ、同世代みたいなところもあるからなんか昔から仲いいし、一緒にいくつも番組やってきてるわけなんですけど、松尾のあれは入社1年目2年目ぐらいだったかな、とある亡くなった女優さんのちょっとここ曖昧だけど、まあ名前も伏せるから、まあ大体そんな話だと思ってもらえばいいんだけど、お母さん、亡くなった女優さんのお母さんかなんかが式を出したっていうことがあったのよ、うん、ほんで松尾にチーフのディレクターが松尾に、まあ、当時まだペーペーだったから松尾に、この今さこの式が話題になってるからさ、このなんとかさんっていう女優さん、亡くなったなんとかさんっていう女優さんのこの本を書いたお母さんをブッキングしてゲストに呼ぼうみたいなことがあって、でブッキングできましたっつって言って、そして当日を迎えたわけですよ。で松尾が到着しましたみたいな連絡があったから、あじゃあ僕迎えに行ってきますっつって言って迎えに行ったんだけど、なんか分かんないけど顔真っ赤にしてゲストを連れずに一人で帰ってきたんですよ、うん、でどうしたの松尾みたいな感じで言ったら、いや何をどう間違ったのか、女優さんのお母さんをブッキングしたはずなんだけど来てるのがお兄さんなんだよねっていう
何やってるどうしたんだそれそんなことあんのか、えどういうことだろう、
分かんねんだ分かんねん、何をどう間違って、うん、ブッキングしたのか分かんねんだけど、うん、でどうしたらいいでしょうみたいなことを
どうしたらいいでしょう
チームに置かれてて、ね、もうしょうがないと話を聞きたいのはその亡くなった女優さんのことなんだから、もう身内だったらいいと
なるほど、うん、切り替えてね
切り替えて、うん、し今からお母さんブッキングできないし、うん、来ちゃってるのはお兄さんだから、うん、聞きたい話も聞けるんだったらお兄さんでいいから、うん、もうとにかく出そうと
お母さん手記出してんのね、
そう
その話も聞けたらよかったけどお兄さんに言っちゃったんだね、
そんなあいつ何を間違えたのか分かんないんだけどっていうこともあるから、まあ、人はねそういうミスがあると
そうなんだ、いや若い時はねするもんなんだよ
たださ人違いでブッキングはなかなかないよね、いや、
まあ、そうだね、
なんか同姓同名の人を間違ってブッキングしちゃったならまだ余地があるじゃん、うん、なぜお母さんをブッキングさずがお兄さん来てんだっていう、う
ん、来た人もさ、うん、本当に鳩が豆鉄砲ってまさにこれだよね、なんですかこれ、
そうなんで私を今回っていう話から
うん、石川
本間ブルンの B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TVMACDC みたいに言わねえ、 ACDC
みたいに言わねえ、なんか超でかいんだから、
西川
おまっぶるんの
インサイドライブ
いい話聞けてるよ、だからすごくいい、そ昨日の今日でしょそれ
そうそうそう、
いやフレッシュだね、箱を開けたら花が咲いている いい絵面だろうそれ、
そもそもだからそのグランマール白石さんの下手でっていうとこからこの一連 の、
ね、
ある種の白石さんの無茶ぶりですよね、
まあ、そうだね、いやでもそれは白石さんが運を手繰り寄せてるかもしれない結果的に面白いエピソードを引き出してる、
そうそうそうそう
何でも言ってみるもんだな、下司でってただ言っただけなのに
そうね。そしてまあだから俺とか秋文さんが下司からの投函まで行き着いていいパス渡してる上野くんに
ああそっかそっか。いや上野くんもナイスリカバリーなんだけどさ、その高島屋かなんかで見つけたでしょ、うん、でさその後本番うまくいったっけ。
本番うまくいった
の。あ本当。いや本番でも、うん、なんか上野くんがもう一つ持ったりなんかすると相当いいな、2点目決めたみたいな感じ
いや言ってんの、うん、あのオウンゴールだけで済ませた。しかも記録に残らないオウンゴール。
あーまあそうだね、リカバー
で。いやなんかね、まあいいやつなんですよね上野くんねっていうところだけはちゃんと置いておきますけど、まあだから実はその準備とかあったから、俺その準備をしながら昨日あのチュニジア戦サッカーワールドカップ見てたんですけども、 あれですよね今までなかったですよね、昼の1時にワールドカップ見るっていう。
そうやね、あんまりないかもね。
なんか
そもそもアメリカ大会が久しぶりだからね、
うん、いやだってさプロ野球のデーゲームの裏でワールドカップやってるってさ。
いやそうだよね、そうだった。
いやなかなかレアな経験、時差のねこう都合ですけれども、次がだからスウェーデン8時ですよね。これも比較的見やすい時間というか朝8時ですよね。いやでもなんかまあ仕事しながらだったから、なんかこう稲垣分かると思いますけど、日本放送に作家とかがメールを閲覧する用のパソコンっていうのがあるんですよ。でそれの壁掛けの大きなテレビがその、まあ、メール閲覧用のパソコンの真上にかかってるんですよ。
あそこね、
はい、で昨日メールをチェックする、番組のメールをチェックするって仕事をそのアクセスの前にやりたかったから、こうなんていうの、真上をこう時々見ながらメールをチェックしてたから、ちゃんと大体の得点シーン見逃してました。
まあそうなるよね、
なる、もう本当に直角に首上げなきゃ見れないからね、うん、いやでもなんか見てて、ね、ずっとさ俺たちぐらいの世代だともうドーハの悲劇みたいなとこからこうワールドカップっていうものとかを日本代表みたいなところとかを見てて、なんかな、昨日とか見てるとなんか本当に強いんだな今回の日本代表、強豪国みたいな試合運びするなとか思って、今までさワールドカップ見てて相手の国のこううまさとかを見て、なんで日本こういうプレーできねえんだよとか、なんで日本はこういう試合運びができねえんだよみたいな悔しい気持ちで見てたことが全て今の日本代表できてるなっていうような感じがしてて、そのちゃんとチュニジア相手で勝つ、しかも4点取ってみたいなのって、本当に今日本って世界のトップレベルに近いところにいるんだなと思ってるんですけど、かといってスウェーデンに楽勝できるみたいな油断はダメですよみんな常に危機感持って負けるかも
まあそうなんだよね、なんか FIFA ランキングではそれほど高くないっていう話ではあるんだけど、
うんうん、
やっぱりヨーロッパの
そうそうそう
チームをいつも相手に戦って
るからね、戦ってっからね、だから、うん、その油断なく
試合巧者ではあると思うんだよな。
でもまあもちろんもうすでにさ昨日ぐらいからスウェーデン戦の分析みんなねいろんな番組で始まって
もう始まってんだよ、
ね、弱点は見えてますから。
でもね本当にチュニジア戦が終わった瞬間から、うん、どんどん分析が始まってるの、すごいね、分析、まあ、あらわになってるってい
う、うん、
前からしてるんだろうけど、
そうそうそうそう、
まあ、メディアとしては切りのいいところでってなると、
うん、
チュニジア戦が終わった直後からもう酔いしれることなく早速分析、うん、
でもそこももしかすると日本全体が成長したのかもしれないね、もう浮かれるんじゃなくて次々って言って勝つの当たり前なんだからっていう、
そうだよね決勝トーナメント当たり前っていうような国になってきたからね、
うんそうね、
うん、
いやーね、どことやるのがいい、ブラジル、もうこの際
意外とブラジルなんじゃないかっていう話は、ま
あ、みんな言うよね、モロッコよりあんまり対戦経験ないモロッコしかも強いよりはブラジルの方がなんつうのデータみたいのもあるしいいんじゃねえか、それどころかまだ日本3位の可能性もあるから、3位になるとフランスと当たるんじゃねえかみたいな、
フランスが一番怖いね、
うん
うん、
まあちょっともうちょっと少なくとももうちょっと多分サッカーの日本代表として、まあワールドカップ全体はもちろん7月まで続きますけども、まあだってワールドカップまだあと1ヶ月ぐらいなんだよね。
カップ自体はね。
そう
だから決勝トーナメント進む国が多くなったから、
うん、そう、
日程も伸びてる、
ね、伸びてんだよね、うん、いうことでもうちょっとですサッカー楽しめるんじゃないかと思ってありゃーす。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。